次は品川区議会公明党、若林博樹議員の質問です。子育て支援と教育について、問い、都議会公明党が推進した高校生医療費無償化の都事業は、現在の中学3年生までを高校3年生まで拡大し、2023年度から3年間実施する方針です。都事業終了後の事業継続について、区の考えは？答え。区は、令和8年度以降も事業継続を考えており、都補助について引き続き区長会を通し働きかけていきます。問い。公明党は2019年予算特別委員会などで財源や予算規模などを確認しながら、学校給食の無償化を求め、2022年第3回定例会でも、必要な予算も質疑しながら無償化を改めて求め、区長の公約にも掲げられました。予算化にあたっての事業目的と考えられている成果は？答え。学校給食は児童生徒の心身の健全な発達を支える重要な役割を担っており、子育て世帯を経済的に支援し、産み育てやすい環境づくりをさらに推進できると考えています。高齢者などへの支援について、問い、公明党は補聴器を必要とされる方が増えているとの認識のもと、購入費用を助成に向け、補聴器が聞こえの助けとならず、使用しない方が多く存在する課題を指摘してきました。課題の解消に向け、厚労省研究結果や港区の事業スキーム、補聴器工業会調査結果をもとに質疑に臨み、補聴器相談医と認定補聴器技能者との連携が事業の肝であることを指摘し、区と共有してきました。予算化にあたり、事業の目的に公明党の指摘をどのように反映されたのですか？答え。補聴器に関する正しい知識の普及啓発の第一歩として、シルバー青年式で耳の聞こえに関する相談コーナーを設けるなど、補聴器の購入費用助成の実施に向け取り組みを進めてきました。事業化にあたっては、医師会や言語聴覚士、業界団体などに協力をいただき、補聴器の有効かつ長期的な創用のため検討を重ねています。障害児者支援について、問い、区障害者基本計画の基本理念、自分らしく、あなたらしく、共感と共生の社会へについて、改めて区としての思いや支援の姿勢は、答え、障害当事者やそのご家族のご意見を踏まえ、障害福祉だけでなく、保健、医療、保育、教育、防災など幅広い分野において、区全体で積極的かつ横断的に取り組みを進めていきます。パートナーシップ制度と LGBT について、問い、東京都パートナーシップ宣誓制度への区の対応は、答え、都が交付する受理証明書の活用などに積極的に取り組んでいきます。環境について、問い、国は優れた SDGs の取り組みを提案する自治体を SDGs 未来都市として選定し支援をしていますが、区が目指す国への提案内容は、答え、SDGs に対する区の全体計画を策定し、モデル事業とともに令和6年2月を目途に内閣府に提案する予定です。防災について、問い、都は現行の2000年基準を満たさない新耐震基準の木造住宅を耐震診断と耐震改修の助成対象とする方針を新たに打ち出しました。都事業を行った場合の区内被害想定は、答え、 とは耐震化が完了した場合、被害のおよそ8割が減少するとしています。中小企業支援について、問い、区内経済団体から、区の各種補助金などにおける賃金引上げ枠の創設などが提言をされていますが、考えは、答え、賃上げや価格転嫁などに対して、区ができる直接的な施策は限られていますが、様々な事業を通じて、事業継続を下支えしていきます。財政と事業評価について、問い、品川区で長年貫かれてきた高橋、浜野両区長による健全財政の継承と展開を問います。答え、今後も事業の効率性や実効性を高める努力と工夫を重ねて、健全財政を堅持していきます。新庁舎について、問い、区民や障害のある方の意見をお聞きし、親しまれ愛される新庁舎とすることが大切と思いますが、考えは、答え、オープンハウス形式での説明など、様々な手法を活用し、区民の皆様からのご意見を丁寧に聞いていきます。感染症対策について、問い、保健所、医療機関の逼迫は、全数把握前後でどのように変化しましたか？答え、保健所の業務量は減少しましたが、医療機関の負荷はあまり減少していなかったものと認識しています。品川区議会公明党、若林博樹議員の質問でした。